TBS Podcast。さあということでございまして、こちらのコーナー行きましょうか、はい、転生したら〇〇だった。さあこちら、転生したら〇〇になっていた、一体何に転生していたのか、そしてその後どうなったのか、コードや展開を送っていただいております。早速紹介していきましょう、千葉県ラジオネームクソ煮込みお布団。転生したらボーリングのボールだった。僕の重さは15ポンド。今日もボーリング場で待機している。僕を使うのは男がほとんどだ。でも、斉藤飛鳥ちゃんは違った。こんなに体が細いのに僕を選んでくれた。飛鳥ちゃんは僕を抱え、テクテクと助走をつけて投げた。期待に応えたい僕は真ん中にめがけて転がった。結果は見事ストライク。飛んで喜ぶ彼女をレーンの奥から見守りたい。いいですね。クソ煮込みお布団も、クソ煮込みお布団っていうラジオネームとは思えないぐらい素敵な。そうね、なんか確かに15ポンドってめちゃくちゃ重いやつを、なんかこうちょっとヨタヨタしながら持つ斉藤飛鳥さんはすごくいいね。で多分ボーリングの球より顔ははるかにちっちゃいでしょ。いいね。まあ投げれなくて土手でも全然いいけどね。うん、これは確かにな。ストライク取ってはしゃぐとこ、ちょっとテンションが上がるとこってあんま見れないイメージだから、そういうのもちょっとレアなのが加わって、なんかクソ煮込みお布団のピュアな気持ちが伝わってきて非常に良かったですよね。え、今ちょっと非常にで、
そうですね、うん、ちょっと
掛布さんが入りかけましたからね。奈良県ラジオネーム南田祐介。転生したら池田エライザさんのマネージャーだった。毎日忙しい日々を過ごしている僕だが、ドラマ撮影の休憩中はエライザちゃんに腕の血を吸われている。実はエライザちゃんは吸血鬼の末裔で、僕の血が気に入ったのか美味しそうに吸って喜んでいた。僕はエライザちゃんの顔を見ながら癒されるのだった。いいですね。南田ですけど、こうなんか直球な感じね。うん、マネージャーでこうなんかややエロい感じのね、チューッとされてる。うん、また似合うね、いきなりライダーさんがそこで、うん、腕で、腕のあたり、昔ね、こういうなんか、これさらにエロいことを考えるみたいなことありましたね、コーナーで、このね、サキバスっていうコーナーもありましたけど、絞り取るっていうね、エライザさん。また謙虚な南ですけど、こうマネージャーの位置でね、うん、そう、ちょっとこう、血だけ提供するみたいな、あ、いいですね。住所なしかな、ラジオネーム9番ライト。転生したらタクシー運転手に自分の家を案内する男だった。あ、すいません、ここら辺分かりづらいので案内しますね。そこの突き当たりを左折してください。でそのまま直進してもらって、セブンがある交差点右折したら、僕が親知らずを4本同時に抜いた歯医者があるので、そこを左折してください。でちょっと道なりに行くと、高校生の時に彼女にビンタされたモスバーガーがあって、そこを過ぎてもらうと弟が食い逃げしたステーキ屋があるので、そこを左折してください。ですぐ先に母がレジのお金を盗んで逮捕されたスーパーがあるので、そこを左折してください。そうすると妹が見ついたホストが住んでるタワマンがあるんで、そこに中指立ててください。もう少し進んでもらうと不自然に扉があるじゃないですか。これ実は異世界につながってて、3年前に父がその扉に入ったんですけど、いまだに帰ってきてないんですよね。その扉の右にあるのが僕の家です。着きました。 ありがとうございます。お題いくらですか、運転手さん。え、海でも見に行かないか。素敵だね、いいですね、この彼を主人公にした映画をね、是枝監督に撮ってほしいですね、素敵な感じに、神戸市ラジオネームてるてる坊主。転生したら独特な言葉攻めをする風俗嬢だった。お兄さん、こういうお店に来るの初めて。へえ、緊張してるんだ。じゃあ私がシャツ脱がしてあげるね。あれ、まだ触ってないのに乳首敏感なんだね。略して乳首敏感だね。これはもう乳首敏感だよ。乳首敏感学校だよ。 2泊3日の竹民館学校出発しようかな。あれお兄さん、小さくて綺麗な乳首してるね。これはもうちくわさ物件だよ。いいな、私も入居しちゃおうかな。あれ乳首の話だけで興奮してきたの。これはもうちくわグランプリ2022開催だよ。乳首ビンビンビンビンビンビンカガンカガンだね。じゃあ私が乳首舐めていくか。ダメ、うん、乳首を舐めたらあかん。チクチク敏感のどうはメイドね。舐めたらあかんのは VC3000 の舐めだからね。今の例えは間違ったよね、ごめんね。あ、もうタイマーになっちゃった。お兄さん、ここで延長してくれればチクワングランプリで反省会も見られるんだけど。え、いいの。お兄さんありがとう。それじゃあ延長もよろしくね。あ、ここよろ乳首だったね。名作もありましたね、てるてる坊主。
すごいですねこれは。
これはね、あの本当に今冷静なテンションでね楽しもうと思ってるの見ますけど、こんなんも直撃されてごらんなさいよ。本当に集中させてくださいっていうね。あるじゃない、あの AV でもさ、すっごいさ、なんかちょける男優さんみたいな時
に、 ありますね。
あれって冷静な時はいいけど、行こうって時ってすごく邪魔よね。うん、なんかボケる、すっごいボケる人、ワードで。それはなんか見事体現してるというか、北海道ラジオネーム、アワトヤギ。転生したら駅で友人を見送る人だった。おい、東京行っても俺のこと忘れるなよ。おい、東京へ行っても芸人に見当違いなアドバイスを DM で送ってブロックされたことを自慢し続けろよ。おい、東京へ行ってもカリフラワーってブロッコリーの 2P カラーだから2P カラーだから食べたくないっていう意味不明な尖り方続けろよ。おい、東京へ行っても芦田愛菜ちゃんに全てのステータスにおいて負けてることを忘れるなよ。おい、東京へ行っても斉藤飛鳥ちゃんに育てられているパンジー目線で書かれた妄想ブログ花鳥風月の更新やめるなよ。おい、東京行ってもグラドロがおっぱいを揺らしながらサウナに入る YouTube ばっかり見てるせいで小4の甥っ子に YouTube 見たいから携帯貸してって言われた時に歯切れの悪い断り方しかできない時みたいなことになるなよ。おい、東京行ってもハバネロ触った手でオナニーするなよ。魂の叫びですね。斉藤飛鳥ちゃんに育てられているパンジー目線で書かれた妄想ブログ花鳥風月、天才でしょこれ。札幌市ラジオネーム、猫背ファミリー。転生したら馬が来るのを恐れる人だった。幼い頃から何か悪さをすると母親からそんなことしたら馬が来るよ言われて育った。だから私にとって馬は悪の象徴であり来てはいけないものだった。私は人を殺した。その直後に馬が来た。馬が来てしまった。馬が来たらもうおしまいだ。馬が来たのだから私のところに馬が来てしまったのだ。紛れもない馬だ。馬が来たのだ。一度来た馬は帰らない。下半身を交換するまでは。馬と下半身を交換することで悪が消える。そしてケンタウロスは生まれる。ケンタウロスの始まりは全て悪なのである。だからケンタウロスに同情するな。もともとは悪なのだから。あなたのところにももうすぐ馬が来る。何これ、すごい、ね、怖い話じゃん。猫背ファミリー急にタッチ変えてきたじゃん。
いや素晴らしい。
なんかね、ちょっとこう実はあの海外のオペラでこんなのあるんじゃないっていう、
ね、
魔王みたいなね、王とお父さんお父さんで、ね、馬が来た。馬が来たらもうおしまいだ。馬が来た。猫背ファミリーなんか幅見たね。馬が来る
ね、
怖いよ。そもそもさ、 馬が来るのを恐れる人って何なんだろうね、さっきもさタクシーに道を言う人って、だからそれ普通の人じゃん。ラストだね。愛知県ラジオネーム瞳の中の遣隋使。転生したらニッチな運勢に対応しているおみくじだった。金運、無駄遣いに注意。恋愛運、積極的に行くべし。ポケモン運、マスターボールは使うな。京本正樹運、もみあげを伸ばすと吉。スターウォーズ運、年代順に見るべし。新作歌舞伎運、アンパンマン歌舞伎をやるべし。マイクロビキニ運、見れないでしょう。カズダンス運、見れるでしょう。開運ケミストリー、川端。ニッチすぎて今年も売れ残りそう。海運ケミストリーは、ね、道珍の場合は川端なんだね。この場合は眼鏡の位置を意識してみてっていうね。いやすごいですね、やっぱりこの転生もお見事でございました。ありがとうございます。さあまだまだ募集します。メールすべて小文字でふもアットマーク tbs.co.jp fumou アットマーク tbs.co.jp 転生したら〇〇だったのかかりまでお待ちしております。水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。